あそこでもう結論に入っちゃいましょう。もう結論に入ります。いいですか。ここは非常に精霊によって聞かないと分かりにくいところかもしれませんが、しかし分かりやすいところです。よく聞いてください。私たちの経験はですね、博士たちや羊飼いたちの経験と同質であるということです。いや、それ以上のものと言えるということです。どういうことかと言いますと、博士たちが見た東の星とかね、この羊飼いたちが見た神の栄光とかね、天使の賛美とかね、そういうのはもう私たちの経験とは桁外れな、桁違いの神秘的なものだとどっかで思いがちですよね。しかし私たちの経験とは、ね、同質だということ、いや、ある意味それ以上のものであるということを今日皆さんがはっきりと申し上げたいんですよ。ここが分かったら皆さんの信仰は本当に変わってくると思います。本当の毎日クリスマス礼拝になると思いますね。毎日がイエス様と出会う素晴らしい賛美する時になると思いますね。さあ、羊飼いたちは神の栄光を見たんですね。博士たちは輝く星を見たんですね。どんどん私たちにはしかしね、聖書、神の言葉があるということなんです、ね、それをペテロの方でも暗いところを照らす灯火としてと書いてあります。そこをちょっと見てみましょう。いいですか。ここよく気をつけてみてください。いいですか。私たちは、一緒に見ましょうか。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨と知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。これは分かりますね。イエス様の力と、もう一度来られるということをペテロも一生懸命に話しているわけですね。それは素晴らしい作り話じゃないんだと新さんたちに言ってるわけですね。この私たちはキリストの意向の目撃者なのですとこう言ってるんです。ちょっとね、ここで羊飼いたちと似た経験を表してますよ。博士たちの経験と同じこと言ってますね。キリストの意向の目撃者なのですとこう読んでみましょう。はい。キリストが父なる神から生まれと栄光をお受けになった時、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。これ分かります。父なる神が生まれと栄光をキリストがお受けになった時というのはどういう時か分かりますか。誰か分かる人。洗礼を受けた時もそうです。今誰かおっしゃったね、洗礼を受けた時も同じこの言葉をいただいておられます。もう一度同じ言葉をいただいた時があるんですね。イエス様が天の父から、どこでイエス様が同じ言葉を神様から言われた、それをペテロたちも聞いた、どこでしたか。覚えてない。こんな大事なところ覚えてないんだ。はい、もうちょっと聖書を読み直しましょう。いいですか。その次にありますね。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのですと書いてありますね。ここまで言うと分かるかな。聖なる山でペテロはイエス様と共にいてこの声を聞いたんですよ。これ何の時。イエス様が山に登ってどうした時、変貌した時ですね。イエス様が肉体を取ってこの地に来ておられるんだけども、本来のイエス様の栄光の姿を垣間見せた時があったわけですよね。ペテロとヤコブとヨハネだけは見たんですね。その時彼らはもう本当にびっくり仰天したでしょうね。イエス様はわーっとみるみるうちにね、栄光の姿に変えられたんですね。びっくり仰天した時に、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、あなた方はこれに聞けとこう言うんですね。ものすごく大事なところでしょ。ペテロはその経験が本当に忘れられない経験ですから、いや、ちゃんと言ってるんですよ。作り話してないんだ、私は同じことを見聞きしたんだとこう言ってるんですよ。いいですか。はい、つまりここで言えれることは、 東の博士たちの経験やら、羊飼いたちが神の栄光を照らしたあの経験やらと、このペテロの経験とは同等だということ分かりますか？同質だということ分かります？まずここ分かってほしい。分かるね。同じものなんだ。同等のもの、同質のものをペテロを受けたわけですね。いいですか？これ大事ですね。これをまず確信してください。いいですか？同じものですよね。同じ神秘的なものを受けてるわけですね。で、私たちはともすると信仰というものを神秘的なもの、私たちは桁外れのものと思いがちだけれども、同じなんです。まずここまでは、ね、羊飼いたちも博士たちの経験もこのペテロもイエス様の変貌を見たという、ものすごい栄光を見たというこの経験同じですね。しかしですよ、またと書いてあって読んでください、はい、また私たちはさらに確かな預言の御言葉を持っていますとこう書いてあるんですよ。これよりもさらに確かな、こういう経験たちよりもさらに確かな預言の言葉を持っています。この預言というのは聖書のことです。この通りで、この当時あった聖書のことを言っています、ね、はい、つまり聖書を持っている、聖書の言葉を我々は持っていますって、さらに勝ったものを持っていますとこう言ってるんですよ。ここまで言ってもちょっと皆様方はいやそうは言ってもというかもしれない、私はただ2000円ぐらいの聖書を買ってきて読んでるだけなんですというかもしれません。でもそこが大間違い。いいですか？そのそれがですね、その次です。大事なのは皆さん一緒に読んで魂に刻み込むぐらいに覚えてください。はい、夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。ここ難しく感じるかもしれませんが、私は昨日開かれた、ものすごく開かれたんです。本当に大事なところですね。いいですか？つまりまず聖書を持ってるんだと、さらに勝った聖書を持ってるんだと、体の経験による勝ったものを持ってるんだと。そしてそのことをどういうことかというと、夜明けとなって明けの明星があなたの心の中に昇るまではと書いてますね。このね、明けの明星がというこの言葉は聖書にいくつか出てきます。今日すみません、ちょっとここに開くの忘れたんですが、黙示録の後でちょっと控えといてくださって開いてください。黙示録の黙示録の2章の28節と22章の16節です。いいですか？黙示録の2章の28節それから同じ黙示録の22章の16節いいですか？で、黙示録の2章の方の28節ではね、私は彼に明けの明星を与えますと書いてあります。勝利を取った者には明けの明星を与えますと書いてあるんですよ、ね、明けの明星を与えます。いいですか？しかもね、もう一つ不思議なことは、ね、22章の 16節の方を見ますと、あの前回私が再臨の話をしたその時に御霊も花枝も言う来てくださいという言葉が最後の最終最高の祈りだとして言い表しましたね。その直前に私は明けの明星ですとあのイエス様が言ってらっしゃるんです。私は明けの明星です。そして次に御霊も花枝も言う来てくださいにつながるんですよ。このね、微妙なつながり、皆さん、私は聖霊によって受け止めなければ決して分からないと思いますよ。よほどの聖書中華にないとこのまで書いてないようにも思いますが、書いてあるところもあります。本当に私たちは、その黙示録の2章の方では明けの明星を与えますと言ってますよね。これすごいことです。あの仲介書の中にはこれは特別な苦しみに与えられるものだと書いてあるんです。まあそうしてもいいでしょうけれども、私あんまりそういうふうに特別にしたくない。普遍的に誰にでもこう書いてあるならば与えられるものだと私は受け止めたいんですが、そのイエス様は明けの明星を我々に与えると言ってるんです。 そして22章に来ると私が諦めようですと言ってますね。ということは与えられる諦めようとイエス様、同じイエス様である諦めようと同じだということになります。諦めようはね、つまり私たちに与えられる諦めようというのはイエス様と同じもの、内なるキリスト、聖霊と言っていいと私は確信します。私には素晴らしい聖霊、内なるキリストを与えられています。私は明けの無用ですと言っています。それを与えられているんです、うちに。ですが私はね、ちょっとこれは、まあ、一応ここだけで言えることとして断言していいと思っていますが、これはリバイバルの時に、昭和5年のリバイバルの時にこの日のリバイバルが与えられて、みんなこの日この日と聖霊のことを言ったんですよ。この日この日と、わかります？この日という賛美もあるよね、なんか先生がね。で、私はこの日この日と言ってきたんですよ。最近あんまり言わなくなったかもしれない。でも私はそれくらいにこの日という聖霊を特別に崇めた。この日すでに燃えたらには我また何をこなさまんというイエス様がおっしゃってるところもあるんですね。それくらいやっぱりこの人の大事なもの、やっぱり柳先生が、あの日その人は違うんだ、この日なんだと言って、自分が与えられてるこの日のことなんですね。で、私はそれはね、リバイバルの時に与えられたあの日の聖霊の日のリバイバルの中から与えられたものが私たちに与えられてるこの日ですよね。だからこの明けの明星というのは、ある面では私たちに与えられる、この群れに与えられている特別なこの人も呼ばれるほどに、つまりその明星を、私は明けの明星ですと言っておられた後に、すぐ後に私は、見たもも花もゆう来てくださいにつながるわけですから、ね、完全につながってるわけですね。明けの明星を我々いただいて燃やされていくときに、東国、御霊も、花屋も、言う、来てくださいという、あの聖書の最終、最高の祈りをするものとさせられるということを言ってるわけですね。だから、この、私たちは、その確かな予言のことを持っています。夜明けとなって、明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、そのもらっていらっしゃおられる聖霊がですね、本当にもう明けの夜明けのようになって、明けの明星が心の中に昇るまで、まあ、行きなさいと。そこへ行くためには暗いところを灯す灯火として、それに身を留めていると良いのですと。このそれにというのは、この明けの明星なのか、この予言の御言葉なのか、私は予言の御言葉だと言っていいと思うんですね。与えられたお言葉を本当にこの暗いところを照らす灯火としてですね、さっきから私が言っている御言葉に応えて出ていくこと、それに従っていくこと、その時に暗いところを照らす灯火となって私たちは行くわけ、そこにいつも目を留めていく、そういう御言葉が指し示すところまで距離があるけれども、それをやって進めていく、そこまで行こうとする時に、それは本当に灯火となるだけじゃない、最後には明けの明星があなた方の心の中に昇るようになるということですね。もし私たちの中に本当にこの火が燃えるようになる、内住のキリストが本当に燃えるようになってくる、そうすると御霊、その御霊と花嫁とが一緒になって、今前一体となって、御霊も花嫁も言う来てくださいというお祈りをすることができる投稿者になれるということですよね、はい、すごい言葉だなと私は思うんですね、はい、明けの明星についてもちょっと申し上げますと、マラク書の方では再臨のキリストのことを義の太陽と書いてあります。イエス様は義の太陽として来られるわけですね、再臨の時にね。でも私たちはその時にですね、夜明けに輝く明けの御星になるわけですよ。そして御霊も花嫁を来てくださいと祈るものになるわけですね。 はい、そこまで御霊が秋の明星となって我の中に輝くようになるわけですね。それから皆さん心の中に御霊が本当に秋の明星になって輝くようになっていくときに、私たちは再臨の主キリストを迎えるものになるわけです。それはちょっと次に行きましょう。次の言葉で、これちょっとやっておきましょうか。はい、ペテロはイエスの変貌の栄光の目撃者である記述のすぐ後に、まあ、今言ったことが出てくるわけでしょ。ここが不思議ですね。だからペテロのあの経験、それは羊飼いたちや博士たちと同じ経験ですね。それが入ってたじゃないですか、下まで。ペテロの経験は羊飼いたちの博士たちの経験と同等のものです。ところが私たちはさらに確かな聖書を持っているといい、しかも明けの明星が灯火としてそれに目を留めていると良いのですというさっき言った言葉で結んで、彼の変貌の栄光の経験を、ペテロがあの変貌山で見たイエス様のあの栄光の変貌の経験よりも書かれた神の言葉をあらゆるものの上に位置するものと評価しているということになります。さらに確かな我々預言の言葉がありますと言ってるんだから、ペテロのあの経験よりも、それは博士たちや羊飼いたちの経験と同等のものですが、それよりも確かなものを聖書を持っているということです。しかしその聖書をさっきから言ってるようにちゃんと聞いたものをその指し示す、その言葉が指し示すところまで距離がありますから、そこへ行くように出ていく、従っていく、行動していく時に、私たちは素晴らしいこの羊飼いたちや博士たちの経験よりもはるかに勝った経験をして、主イエス様御霊の花嫁よ来てくださいという最終最高の祈りをするところまで私たちは行かせていただけれるということなんですね。はい、はい、もうちょっと下まで行きましょうか。これで終わりかな。はい、でこれ第2コリントで行きましょう。ここでさっき言っていたことは、さっき言った言葉はこの言葉につながるということを教えられないでしょうか。あの義の太陽が再臨の主として来られる、その前にまず夜明けが来るときに明けの明星が輝くわけですね。つまり再臨の前に本当に私たちは夜明けとなって、ね、明けの明星がこの中で昇ってくるまで、この言葉に従っていくときに、私たちは素晴らしいこの再臨の主を本当にお迎えするものとなるわけですが、そのことを同じことを言ってるのを私よく開く、この言葉につながると教えられるんですね。はい、かえって今日までもその書が朗読されるときはいつも彼らの心には覆いがかかっているのですと。これ面白いと思います。つい最近ある姉妹が来て、これ、まあ、来てですね、まあ、割と前に私の指導をずっと受けてた人で、その人言ったんですね。確かにこう聖書というものはね、信仰から離れて読む時はね、聖書読んでもね、砂かむような感じがする。何にも味わいも分かりもしない、砂かむような感じがする。でもひとたび何かこう取り扱われるというか、聖霊が働いた時に今度は開いて聖書を読むと、全部何かもそれが生きたものとしてね、一つ一つ味わいを持って私たちに語りかけてくるの、生きた言葉になってくるという経験をしている。それは同じ経験だと思うんですよ、ね、さあ、だから私たちもそう同じように聖書を読むときに覆いかかってるんですよ、ね、でも しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるんですよ。さっきその姉妹も同じです。その覆いは取り除かれるの、主の方を本当に向いて減り下って砕かれて出ていくときに俺が届かれる。そして主は御霊ですと言って、御霊のあるところには自由がありますと言って、これが私は明けの明星につながると思います。内住のキリスト、内住の聖霊が私たちのうちにいてくださる、ね、はい、そこに自由があります。そしていよいよここに来ますね。私たちは皆顔の上を取り抜けられてね、鏡のように主の栄光を反映させながらとありますね。この主の栄光を反映させながらというこの主は、私はもう義の太陽と言ってもいいと思いますよ。もう再臨のキリストのあの栄光と同じだと言ってもいいと思いますよ、ね、 ペテロたちが見た変貌のイエス様の栄光と同じだと言っていいと思います。あの羊飼いたちが見た神の栄光と同じものと言ってもいいと思います。そういう私たちは祈りの中でですね、鏡のようにその主の栄光をこう見て、それをアーメン、アーメンと言っていただく言葉をよく言いますね。アーメンと 100% それを信じて、そこに向かってその御言葉の指し示すところまで実行していく、出かけていく、行動していく、その時に私は今までいた栄光からさらに栄光へと、その主の栄光を反映して前進し成長するわけなんですね。はい。そして栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますとあります。これ聖書の言葉です。聖書の言葉の間違いはね、私は聖書の言葉をそのまんま聖霊が語っているまま受け止めるべきですね。自分の知識で分かったという程度で受け止めていたなら申し訳ないと思いますね。はい。主と同じ形に姿を変えられていきます。そうして私は主と同じ姿に変えられていって、ついには再臨の時にはですね、主と全く同じ形に変えられますとヨハネの第一の文には書いてありますよね。再臨の義の太陽と出会う時には私たちは全く同じ栄光の体に変える。そこまで私たちは栄光から栄光と同じ形に姿を変えられていくプロセスを今たどっているわけなんですね。もう一度私たちは自分の信仰がどんなに素晴らしいものであったかということを私はもう一度確認してですね、この信仰をさらに燃やしていくものでありたいと私自身ものすごく心に願わさせられているんですね。これはまさに御霊なる主の働きによるのですとありますけれども、明けの明星が御霊だと言いました。私の血によるイエス様と同じものですね。それを与えられているんですね。その御霊の働きによって、御霊なる主の働きによって私はこれが進められていくということはなんとすごいことかなと思いますね。私たちはもう一度この群れに与えられているこの東北というこの火というものをのところまで、それが明けの明星のように輝くところまでですね、私たちは御言葉に目を留めながらどんどんと前進していくものでありたいと思うんですね。はい。じゃあお祈りしましょうか。じゃあ私まず初めに祈らせていただきます。後で皆さん祈ってください。愛する天皇お父様、今日はクリスマスの日であり、クリスマスを誠のクリスマスたらしむる不可欠のものということで、どんなにお互いに羊飼いや博士たちとみんな違っていても共通のもの、それは主から啓示を受けた時にその啓示に のところの指し示すところまで、つまりイエス様のところまで本当に行く、そのプロセスをたどっていくことが共通のものであり、そこで初めて私たちはイエス様を礼拝し賛美することができる、誠のクリスマスを祝うこともできるものとされることを今日教えてくださいました。しかもそれが再臨のキリストに我々が出会うことともつながっていることをこのペテロの福音からも教えられながら、私たちは本当にあの東の博士やら羊飼いたちのあの栄光の経験と同等のものをペテロも変貌の山で受けておりましたけれども、それよりもさらに増されるものを我々に与えられている、それは聖書だということを教えてくださり、しかもその聖書をどうぞ明けの明星が本当に心の中に昇るまで、本当に一つ一つその御言葉をに導かれて、それに目を留めて行くことがどんなに大切なことか教えていただきました。そのプロセス過程をたどっていくものとならしめてくださるように心からお願いいたします。そして私たちも鏡に映るようにこの主の栄光を反映しながら栄光から栄光へと進み、ついに主と同じ栄光の姿に聖霊の時に変えられるところまで前進させられていくことができるようにお導きください。遠敵主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆様ご一緒にお祈りしてみてください。アーメン。分かったところだけ受け止めながらでいいですから祈りましょう。 祝うことができるものとして私たちをこの日の使命者として召し取ってくださることを感謝いたします。どうぞ主よ、本当に誠の明けの明星を私に与えられていることを感謝いたします。イエス様と同じもの、聖霊を与えられていることを感謝いたします。その聖霊に導かれて、どうぞその聖霊が指し示すところまで、どうぞ私たちは御言葉を一つ一つ進めていくことができるようにお導きください。主を感謝いたします。どうぞイエス様、私の恵みを教えてください。主よ、神の技がこの人に現れるためであると教えました。どうぞ主がこの教会にその技が現れることを主を信じます。当時主イエス様にやってお願いいたします。賛美をして献金の時を持ちましょう。